今夜のごとしとは言いますが、年々なんかね、こう体感的に1年が早くなってきてるんじゃないかななんてことを常々思っております。今日もよろしくお願いします。脳内ウェーブ。皆さんこんにちは。この番組のお相手は FM3 年の桜井と、
同じく FM3 年の秋山です。
そしてですね、なんと今回もゲストに来ていただいております。では自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。今日はゲストに呼んでいただいてありがとうございます。
はい、来ていただいてありがとうございます。はい。
FM 早稲田1年文化構想学部の高平です。
はい、高平さんよろしくお願いします。
はい。
じゃあ続いてもう一方。
はい、こんにちは。
こんにちは。
FM 早稲田1年文化構想学部の小栗です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今回は FM 早稲田のね、新入生2人を招いて番組をしていきたいわけなんですけれども、はい、どうですかね、もう7月になって試験とか皆さん多分間近です。
そうですね、
やってないです。でも
試験が始まってないってこと、それと勉強をしてないってこと。
試験はまだ先です。
来週くらい。
来週です。
あ、そんなもんか、はい、でもうち僕インカレでこのサークル入ってるんですけど、僕15日にはもう全て試験も全部終わってしまうので
、羨ましいですね。
はい、なんか早稲田は8月のなんか序盤まであるところはあるらしいの、ね、
はい。
はい、ということでですね、今日はこんな4人でお送りしていきたいと思います。最後までお付き合いください。はい、ですね、本日7月3日、脳内ウェブ第4回目の収録でございます。ですね、そして今日現在第3回目のアップロードはおろか編集すら済んでおりません。というのもですね、私現在現役で大学生をやっているもので、まあ、この時期ね、先ほども言いましたけど、試験やらレポートに、ね、追われているという、まあ、事情があるわけです、まあ、ですからこの第4回目のアップロードもおそらく7月末、まあ、試験が終わった頃かな、もしくは8月の頭あたりになると予想しておりますので、まあ、若干のね、時空の歪みというか話題のなんていうのかな、遅れというのはご容赦くださいといった感じで、すいません、あの会見開いて号泣して謝罪しますんで、どうか許してください。はい、というわけでですね、あの前回、あの今かなり相当ホットな話題なんですけど、
今はホットだけど、
うん、
あの上げた時はもう結構時代遅れの感じになってない、大丈夫。
いや、それもみこ、それもわびとく、今泣きながら。
そうだね、
誠に申し訳ございませんでした。
いいね、
時代遅れのネタをラジオで喋ってしまうという、あ、こんな感じでいいですかね。非常に今渾身の演技だったんですけども、
迫真だったね今。
はい、ということでですね、あの野々村議員ね、泣きゃいいってもんじゃねえですか。ツイッターでネタにされるのが関の山ですからね、全く。最近流行ってますけども。どうな、1月からずっとさ、こう、話題になる人いっぱいこう、なツイッターでネタにされる人って毎月いるような気がするんだよね。
すごいよね。上半期なのに。
これだけがすごい。はい、ということでですね、前回から本格的にメール募集を開始したので、それをね、元にトークしようかななんてことを思ったんですけども、先ほどね、お伝えした通り、第3回目のアップ前なので、そもそもメールが来ているはずもありません。というかですね、番組で、実際にアップをしていたとしても、まあ、来るかどうかも微妙な話なんで、まあ、今回はね、ゲストの1年生に話してもらおうかなということを思っているわけです。はい、ということでですね、前回の最後に、お伝えしたメールテーマ、新生活で驚いた、まあ、このテーマで軽く今日はね、みんなでちょっとフリートークなんかをこの辺でしていきたいと思うんですけども、はい、ですね、今日ゲストに来てくれた2人は、まあ、一応ていうか僕以外この今番組収録に参加してるメンバーって1人暮らしだと思うんですけども、なんか、
そうなんですね。そうなんだ。
だから全員、だから秋山も、まあ、この間も言ったかもしれないけど一人暮らし始めたし、
まあそうだね、
かんちゃんも、あ、おぐりくんも、かんちゃんことおぐりくんも、
かんちゃんです、
かんちゃんことおぐりくんも、まあ、地方から出てきてる。
そうですね、
きょんちゃん、はい、まあ、高平さんこときょんちゃんも、地方から出てきてるということで、はい、新生活でね、驚いたとか戸惑ったとかいう話題ってなんかあったりする？ 夏まで今結構4月から5、6、7、もう3ヶ月2ヶ月ちょっとか実質はあるけど、ギャップってあった？あ、かんちゃんなんか
ありますね、うん、あのやっぱり、うん、東京はあの JR もそうですけど、うん、地下鉄がすごい複雑じゃないですか。
ああなんかでも地方から来た人って言うね、まあ、こういう言い方もやだけど、はい、なんか結構複雑らしいね、はい、他の人に
今までは乗り換えする機会なんてほとんどなかった
ので、うん、そういうことか、はい、あのいろんな線があるってことね。
そうですね、
なるほどな、
いつも迷っちゃいますね。
いまだにね、僕東京住んでても、ま、地下鉄も迷うし、新宿とか渋谷も
確かに
あらかじめ調べないとわからないから。
そうですね、
うん、そっか、やっぱり逆にちゃんと調べていくから迷いづらいというか。
そうですね、ちゃんと調べないとたどり着けない、
うん、俺なんか東京に住んでるっていう おごりがあるから、まあ行けるかなと思って迷うことが結構あるんだけど
結局行けない。
きょんちゃんどう？
私今電車つながりで思い出したのが、うん、あの電車乗るときって大抵何でしたっけ、スイカですっけ、この辺は
スイカとか、そう、あ、なんか向こうだとイコカとかある、
ね、あ、私愛知県なんでトイカを使うんですけど、
う
ん、
え、もう一回言って。
トイカ
って言って、
うん、トイカって、あのスイカはスイス行けるからスイカじゃん。
トイカ何の略？
え、あのイコカはあのイコカだからイコカでしょ
トイカは JR 東海だからかなって思ってたんですけど、違うかもしれないです。
入れ替えちゃった
かんちゃんなんか意外にする詳しい感じなの。
都会とかじゃなくてトイカなんです。
今ちょっとマイクのね向きがあれだったので声が今一瞬入ってなかったかもしれない。
あら、
まあ、ついついテンションが上がってしまいまして、はい、そっか、じゃあなんかそうトイカを使
って、トイカを、うん、あ、今も私トイカ使って乗るんですけど、うんうんうん、東京の駅って、うん、あの1回ピッて改札入るじゃないですか、うん、そうしてまた出ようとすると出れないですよね。
出れる？
ああの赤くなっちゃうよね。
ピンポンってな
って
しまいます。それ名古屋で出れるんですよ。
俺も出れるもんだ、やったことないけど俺出れるもんだって今まで思ってたけどね。
出れないんですか？
出れないんですよ。てか普通にやってみたら出れなくて、
う
ん、
そうだから間違えて入っちゃうと大変なんだよね、
うん、あ、そうなの？
そうなんです。
駅員さんに行って開けてもらうしかないんだ。
そうなんです。
そうそうそう、
へえ。そういう善良な方ならいいんですけど、うんうんうん、私ちょっと悪い人なので、
うん、
あの名古屋行っての時はピッて入って普通に電車に乗って、うん、電車の景色を楽しんで出ずに戻ってきてまたピッて出てくってことをしてたんですけ ど、
ね、
それ東京でできなくてちょっと残念ですね
隣の駅とかで降りて歩いて帰ってこなきゃいけないから。そうですね、あ、なるほどね。うん、秋山
そうだね、まあ、電車はまあもう結構使ってる。
まあそうそうだよね、こっちの大学にもう3年も来てるから ね。まあでも今年さ、日本の平壌と言われて平塚からこっちに脱獄してきたわけじゃん
うん、そうだね。
どう、
まあ、まだ平壌に住んでる人もここにいるから何とも言えない
そうそうね、そうね、うちの幹事長が言われますからね、この収録場所にね、
あの、うん、部屋が届くてですね、う
ん、あ、なんかこの間雨漏りしてるとか言ってなかったっけ、
あ、
上の階から
で雨漏りならいいかなと思ったんだけど、
いいんですか、
あの、まあ、まだね、まだいいと思うんだけど、水じゃなくて、うん、なんかそのタンスの中で油が上から漏れてきちゃって、で服にかかっちゃったのね。
ああ、それ落ちたり、落ちないよね、なかなか。
全然落ちないから、あのクリーニングかけて、うん、まさかの800円出費という。
痛いな、これ一人暮らしでそれは痛いね。うん、ていうかこのさ、雨漏りの話も前回放送でしたかどうかもちょっと微妙なんだよね。俺と喋ってる時にたまたま出た話題なのか忘れて、まあそんな感じか。
そうだね。
まあ、それが今もっか一番困ってること
困ってるね、うん、またいつくね、油が出てくるんじゃないか、まあ量みたいな感じなんだけど、
早いとこ寮母さんに言わないと、
うん、だ管理人さん毎日いないから、
あ、そうそう、時々来るか、あと電話であの不動産のとね、不動産会社かなんか連絡取ってもらうしかないもんね、うん、そうするとね、
ま
あ、
なかなかね、ま
あ、
ね、
うん、それ言うしかないなっていう感じではありますけど、はい、ということでですね、地方出身者が割とこの番組今日集まったということで、意図的なんですけど本当はこの後の企画につなげるためにということでですね、僕が東京出身なのでね、様々なこうやって地方出身とかね、あの違う地域から来てる人の話聞くのすんごい楽しいんですよ。だから実を言うと今日はいろいろ企画を考えているのでね、喋っていきたいと思いますので、はい、皆様お楽しみください。
お願いします。
これってうちだけ？まるまる良いとこみなおいでー。はい、 このコーナーでは生まれも育ちも東京都、私桜井が気になる地方あるあるを実際の出身者と一緒に検証確認し理解を深めようというコーナーです。今回取り上げるのはこちら、愛知、岐阜、神奈川ということでですね、この3県に関して今日は、来てくれてるのが、きょんちゃんが愛知出身、そして、かんちゃんが岐阜出身、そして秋山くんが神奈川出身ということでですね、はい、さまざまちょっといろいろ話を聞いていきたいと思うんですが、はい、各ね県ごとにちょっといろいろとあるあるネタをね台本見るとわかるんですけど列挙してあります。なのでその中から気になるものをね2つか3つくらい選んで喋ろうかなと思うんですけど、まずね、まあ台本通りに行くと愛知からなんですけども、愛知から聞いていこうかなと思います、はい、ちょっとね、はい、こうみんなもね一緒に話に参加して盛り上がっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ということですね、愛知、僕があるあるのテーマとして挙げたのが夏の生活と冬の生活これが1個目ね。2個目が米を洗って浸しておくことを米をかすという、3つ目が小学校の時の遠足先が四季の森、4つ目が、卒業記念旅行は長島スパーランド、それで5つ目が聖カピタニオかなって読むのかな、で6つ目がアピタ&ピアゴ、でな、ちょっと、ね、1、2、3、4、5、6? 6個目かな、あ違う違う、7つ目がエビフライをエビフリアーと言うと思われている。一番最後ね、これ気になるんだけどね、カラオケをしにレンタカーショップへっていう、このね、7つか、はい、8つか、8つを、いろいろ気になるなと思ってインターネットで調べてね、持ってきたんだけど、この中で、一番、はい、まあ、いろいろ全部気になるから、この中で喋れそうだなとか、これちょっと意外だって、東京の人が意外に思うんだっていうふうに思ったものを、なんかいくつか喋ってもらいたいんだけど。何がある？
さっきちょっと収録の前に、ね、うん、先輩と話してて、うん、こう夏の生活と冬の生活っていうのが東京の方にはないと聞いて、
なんかでもこれをさっき喋った時は夏の生活と冬の生活っていうのが何ですかって話だったの。要するに調べたら、
はい、
だから夏の宿題用の
冊子、ね、
と冬の宿題用の冊子みたいなものらしいんですけども、
はい、
私桜井はそのような冊子を一度も見たことがないんです。
そうなんです。
というのも、
はい、
僕は東京の代表として喋っていいのかどうか分かりませんが僕の小学校では、はい、各出版社から出てる、まあ、東京出版とか教科書の出版社ありますよね、はいはいはい、あそこから出てる漢字ドリルとか算数ドリルとかを何ページから何ページみたいなのでやらされたり、
はい、
あとは毎日こう一言日記みたいなのを書かされたっていう記憶が非常に、あとは自由研究とかその他いろいろあったんですけど、
それが全部もう入って一つの冊子になってる
ってことは、それ一冊やれば OK、
まあ、あとは何ですか、ポスター書いたりとかするじゃないですか、
読書証言のみたいな、
はい、あと作文と、
うんうん、
あとはその冊子をやればいい、
へえっていう、この冊子は、
はい、
俺は知らないんだけど他の3人どう分かる、そういう冊子があるってことは。
冊子あったかな、なんか夏休みの友みたいな名前で、
それですね、
なんか俺もでもね実際にもらってはないかもしれない、ちびまる子ちゃんで見たのが、
あ、なんかそういうの聞くね、
あ、昔はよくあったらしいんだけども、
ちびまる子ちゃんって静岡県ですもんね、
そうですね東京とか関東の方ってそういうのが少ないのかな、 なんか話は知ってるんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
実際に見たことがないんだよ ね、
そうだ
ね、実は僕も田舎が福島の方で、福島の方に友達いるんだけど、うんうん、は夏休みの友、冬休みの友っていうのがちゃんとあったような気がする。それはなんか、
この辺なんですかね、なくなっちゃうの
か、なくなっちゃうっていうかあるっていうことを知らなかったんで、ちゃんと出版社から出てるもの、
多分
オリジナルではないよね。
小学校のやつは、
うん、
どうなんだろう、
全然覚えてないですね。
覚えて、中学校は先生が作ってましたね、うん、
へえ、
なんか名前が
すごい大変だな、
変なのでしたけど
先生、なるほどね。ということで、関東はとりあえずないと、
はい、関東はないと
記憶にない、
ね、記憶にございません、
記憶にございません、
特有の、
そうですね、
はい、他になんかある、気になる、
そうですね、エビフライのネタです
かね。エビフリアはなんか名古屋がなんとか長屋とか、なんかそういうイメージがあるだけ で、
ね、
実際は
言わないですね
なんかさ、ほらよく アニメのキャラクター
言わないだろうね。
アニメのキャラクターとかが中国人の片言の中国語言うの、
あ、
言うのなんとかあるみたいなのつけるのと同じ感じで多分誇張してるんだと思うんだけど、
で、ね、
でもエビフリアはなんとなくイメージとしてというか名古屋エビフリアみたいな。
エビフリアはあのタモリさんが作った言葉ですよね。
そうなの、
はい、
知らんかった。
そうなんですけど、多分エビフリアっていうのがあの、名古屋でドエリアっていう言い方をするんです、
なるほどね。
ドエリアがエビフリアになったんじゃないかな。なんか
タモリさんってあの多国籍麻雀みたいなのやったりするもんね。なんか中国人が麻雀やったらみたいな適当ななんか、
ね、
あの外国語喋るみたいなネタあるから、まあ、多分そのあれかな、
あれかなっていう思います。
え、じゃあ実際に言わないと。
ドエリアは言いますけどね。
ドエリアは言うの、なるほどね。
ドエリアでデラって言います
よね。あ、え、デラはとてもみたいなこと。
そうですね、ドエリアがな、なまってデラ。
ああ、なるほどね。
デラすごいみたいな。
まあでもなんとなくそう言われると分かるよね、感じとして。
そう、
ね、変化の過程を踏めばなんとなく分かるんだけど。
で、エビフリアは言わない
ですね。なるほど。あとね、これは最後ちょっと時間的にもう一個なんだけど、
はい、
俺カラオケ推しにレンタカーショップへっていうのがよくわからないんだけど、
ね、
これはカラオケ推しにレンタカーショップに行ったことはありますか？
私はないですけど、
僕はありますね。
ありますか？
はい、あります。
何それ、岐阜は名古屋説、名古屋じゃ、岐阜は愛知説
っていうか、あの、うん、中部圏にジャパンレンタカーっていう、レンタカーの店があって、だいたいそこの2階がカラオケになってるんですよ。
へえ、
はい。
でも高くない？あそこ、
いや、周りにカラオケがジャパレンしかなかったから。
え、そこしか。なんか名古屋で私行ったことないんですけど、6時間歌って100円ってとこがあるんですよ。
それは部屋代だけ？
いや、違うみたいです。
ドリンク込みで
そうなんですよ。はい、
それすごいね。
名古屋の高校に行ってた子がいつも寄ってるって言ってて、
それなんか儲かってんのって。
分かんないですけど、
ね、お店の人の趣味だよね、それね。
そうです
もうね、
名古屋ってでもそういうの結構多くて、割とみんなそっち行っちゃうかなっていう。
なるほどね。ということで、あの、さっきも今喋って、3つ喋ってきたんだけど、岐阜もね結構被るとこあんのかなっていう。
そうですね、
と思うので、ちょっとで次はね、岐阜の方にちょっと移りたいと思うんですけども、はい、岐阜だとね、まあ、かんちゃんなんだけど、
はい、
まず岐阜で僕がネットでね調べた、まあ、あるあるをいろいろ列挙していくと、名古屋の植民地っていうのが第1に出てきたの
でよく言われますね。
これはあの誤解を解くために、あのちょっと言っておくと、名古屋のあるあると割と被ると、まあ、愛知とか名古屋の。
そうですね、はい、そういうことにしておきましょう、
っていうのがあって、まあこれはちょっとあんまり時間ないから話せないんだけど、はい、あの掃除の時とか学校でこう机を後ろに下げる時に机を吊るっていう、
言いますね。
すいません、言わないですよ。
言わない、
あれ、
逆に机を吊る以外の言い方とか知らないですね。
吊るじゃないですか。
あ、吊るとか吊るなのかな。
吊るは使わないです。
両方わかんないね。
両方なんかイメージがわかない。
え、机を下げるってこと。
下げること
を吊るって言います。
なんか吊り下げるから、吊り下げるって言い方おかしいか。でも
ずらすから
そう
ですね。
なるほどね。まあそれが1個目でこれ なんていうの、これ2番目、ちょっとこれ友達地方の人は名古屋に行くと、岐阜県民なのに岐阜市に行ったことがない、まあ、これは岐阜が広いってことなんだろうけど。
そうですね、まあ、これは
でも地方によって全く、ね、じゃあなんか違うのかな、その岐阜県は岐阜県でも。
あ、そうですね、やっぱり、まあ、南部と北部で文化が違うんです
なるほど、北と南でバッチリこう線で分かれてる。
バッチリ分かれて
ます。でこれ3つ目が模造紙って何、 B 紙でしょ。でも B ってアルファベットの B に紙って書いて B 紙なんだけど、
はい、
これは模造紙は模造紙じゃない
ねえ。 B って何の略なの。 B
B B なんとかっていう紙が、
あ、 B4 とか
B5 とか、 B1 ってことかね、要するに B5 とか B4 とか B3 とか、まあいろいろ多分サイズがあるのの、はい、B1 みたいなもんかな。
B1 に大きさが近いみたいな。
あ、
は
あ
は
あ、ってことは、
B1 紙って
それを多分5回折ると B5 のサイズになるんだよ。
ね、でも、
だって要するに B1 だったらそういうことで、半分に折ったら B2 だし、
そうですね、
折ったら B3 だしってこと ことだもんね多分ね、うん、なるほどね。なんか言い方っていうのも結構地方によって変わる
そうですね。
で、ちょ最後喋りたいのが、まあ、あるから飛ばす1個飛ばすんだけど、まあ、さっき、ね、同じようなちょっと似ても笑いだけど同じ岐阜県でも美濃地方と飛騨地方は全く別物と
別物ですね。僕は美濃地方出身なんですけど、
うんうんうんうん、
まず飛騨の方に行ったことがないんですね。
そういうことある
だろう。だから飛騨の方にある世界遺産の白川郷とか合掌造りの話をされても、うん、僕は全くわからないので岐阜県民なのに。
なるほどね。
はい、
はい、あと中3で必ず岐阜新聞テスト通称疑心を受ける。
疑心とは言わないんですけど。
あ、そうなの、
はい、あんまり僕は使ったことないですね。岐阜新聞テストは
これはね新聞の内容について。
違います。普通に5教科の学力試験です、
うん、あ、じゃあそれで、ね、なんか中3ってことはね受験かなんかに関係するの。
高校受験をする生徒が受けるみたいな感じの。
と
岐阜新聞がそれを主催してるってこと。
おそらくそうだと思うんです
ね。
なんかさ俺東京の、まあ、さっき言ったように東京なんだけど V 模擬っていうのがあったの。
V 模擬
それも多分どっかの新聞社が主催してたのかもしれないけど、そういう判定の出る試験で V 模擬カードっていうのをなんか申し込むともらえて、模試の当日にそのカード持っていくとそれと受験票が交換でもらえるっていうのがあったね。それはなんか何度でも受けられて日程合わせていけば普通に受けられるっていう試験だった。確かに、なんか多分そういう制度なんだろう。地方によって多分呼び方も違うし、
そうですね、
主催も違うんだろう。で、あと冷やし中華にマヨネーズをかけるっていうのは
逆にかけないんですか。
かけないんですかって感じですね。
あ、かけ、ま、それは
かけませんね。
焼きそばにマヨネーズくらいのテンションでかけてる。
そう、当たり前のように2回かけますね。
うーん、俺かけたこ、今ちなみに収録してる部屋に見学者3人いるんですけど、その中で冷やし中華にマヨネーズをかけて食べたことがあるって方いますか。いないですね。
本当ですか。
やっぱりほらきっと愛知にさ、独されてるんだな岐阜は。
初めて知りました。それは
やっぱり植民地っていうのは間違った
んだな。やっぱ植民地だった、
植民地の食も食べる方かもしれない。
うまいね。
なるほど、
うまいうまい。
いやでもなんか、へえ、マヨネーズか。ちょっと今度やってみ
よう。かけた方が絶対美味しい
です。せっかくさ、さっぱりするものにちょっと脂っこさが足されちゃうからっていうのあるんだけど。
いや、美味しいですよ。
油を求めちゃうんですね。
ちょっとね、試してみようかなと思って。
はい、
これね、最後に持ってきて、これはカンちゃんと僕は決着をつけなきゃいけないと思った話題があって。
そうですね。
これは絶対って台本にも書いてあるんだけど、クリキントン論争っていうのがあるんですよ。
はい。クリキントンですね。
はい。まずね、皆さんに聞いておきたいんですけども、栗きんとんって知ってます？
栗きんとん
知ってますか？
存在はね、
黄色いやつですか、うん、
知ってますか？
知ってると思います。
うん、まあね、じゃあ俺は今日他来てる人、栗きんとん分かりますか？栗きんとん知ってますか？栗きんとんはおせちに入れるものですよね。皆さんうなずいてますね。皆さんうなずいてますね。
そうですね。
まず栗きんとん、僕らのイメージする栗きんとんっていうのは、
はい、
栗にこうさつまいもとか栗で作ったあんこが、あえてあるというか、そういうおせちのお
かなんか四角い形で、
そうなんか、なんていうのかな、栗のグラッセの周りにあんがついて、あんが絡んでるみたいなものを多分イメージするんで大丈夫だよね、栗きんとんってね。
はい、
そうだよね。
あんこっていうのは、
あんっていうか、甘い栗があって、
だからその普通のいわゆるあんこではなくて、
そう、黄色い、
そうだよね、
そうなんかねっとりしたもの、
う
ん、が絡んでるってものだと思うんですけど、はい、かんちゃんに聞いてみましょう。クリキントンってどんなものですか。
今聞いたものは僕クリキントンだと認めません。
これなんですよ、皆さん。皆さん分かります。かんちゃんにとってのクリキントンっていうのは何なんですか。
僕にとってのクリキントンというのは和菓子です、う
ん、ああ、いや、ちょっと待ってね。今ここにいる全員が共通の認識としてあるのは、僕らの思い描いてる栗きんとんも甘いので和菓子ですと言われて出されれば、まあ、お茶受けとして食べられなくもないし、ね、食べてもおかしくないとは思うけど、僕らにとってはおせちのおかずというか一品っていうイメージが非常に強い食べ物だと思うんですね。
いや本当に、うん、もう形からして全然違いますね、僕の知ってる栗きんとんとは。
ほう、
どんな感じ、
ちなみにどんな感じの形。
もう本当直径3センチか4センチぐらいの栗と砂糖を混ぜてペースト状にしたものを固めた和菓子です、
うん、ってことは栗はこしてある。
こしてありますね。 原型をとどめてないですね栗は。
ゼリーみたいな。
ゼリーじゃない
え、あんこ状にして固め
た、あんこ状にしたものを固めて冷やしたものですね。
羊羹、
羊羹ともちょっと違う、
ちょっと違う、
まあ、あんこを固めたような、
あんこ玉みたいなもん、
あんこ玉みたいな、そんな感じですね。
あ、じゃあなんか栗で作ったあんを固めてある。
そうですね、
なんか、
ね、
はい、練り菓子というか和菓子のあの綺麗なやつ、なんかそ、でもそれは気になるね。
え、でもつまり栗がないってことだよね。ま
あ、栗の原型をとどめてない、とどめてないっていうこと、ちょっとね今ね栗きんとんを、うん、今日を今調べてみようと思います。
はい、
ですね、今ウィキペディア大先生に頼んで、ですね、栗きんとん、あ、栗きんとん出ましたね。ちょっと今写真がね、はい、これ今スクショを撮ったのをあの白々しく今出したのであの写真が載ってないんですけど、栗きんとんは岐阜県美濃東部米産の栗を使った高級和菓子であると。
そうです、
栗に砂糖を加えて炊き上げて作る、水分は栗から出るものだけで十分しっとりしている。おせち料理の栗きんとんとは違い粘り気はない。あ、別物なんだ。
全く別物ですね。
へえ、なんか、あ、京都でもなんか似たようなものがあって、これは茶菌と呼んで、菌かな、茶菌と呼び、栗きんとんはあんを裏ごしして栗の伊賀のように和菓子した、ま、和菓子のこと、要するに裏ごしすると網っていうか、こす網があるじゃん、はい、あれからにゅるっと出てくるのがこう伊賀みたいになるってことなのかな。多分京都の方ではそういうなんか作り方をするっていうらしいんだけど、はいはいはい、へー、あ、字が違うわ。
そうなんですか。
栗きんとんは、おせち料理の僕らが言ってる栗きんとんは、栗、漢字の栗に金曜日とかの金、羽、
金、
それに団子の団、なんとか団とか団地の団ですね、あれで栗きんとんって書くんだけど、はいはい、岐阜の方の栗きんとんは栗、まあ、それは普通に栗で金曜日の金書いて、とんの字が、これはね、あん、え、あんっていう字とも違うのかな、このこれなんて説明したらいい、あのよくある辺だけど、これ何辺っていうのか、食辺、鈍い、鈍いじゃん、なんかね、鈍いだとなんか辺が食べるみたいな、はい、なんだっけな、鈍感の鈍、うん、あ、鈍感の鈍ってこんな字だったっけ、まあ、なんかそれに似てる字だよね、
はいはいはい、
そうだそうだ、
そうなの、
で基本栗きんとんはひらがな表記、
あー、そうか、そ
うか、
ひらがなで書いちゃうとどっちか分かんないんだ、
それに、お、それに音も一緒だから、そうですね、分からないんだね、なるほど、ということで別物だということが発覚したわけなんですけども
別物です。
ちなみに味はどうですか。
すごく美味しいです。これは
あの高級和菓子ということだけあってめちゃくちゃ高いんでしょ、これ。お高いんでしょ。
お高いですね
ここ安いって流れじゃねえんだえ、でも結構本当になんかしょっちゅう食べるもんでもないし、
いや本当に
お土産って感じなの。
もうお中元の贈り物とかは、
それあれか、じゃあ東京バナナとかそういうレベルじゃねえんだ、鳩サブレとかそういうことじゃないんだね。
そんなもんじゃないです
そんな気軽に買えないじゃん。
されては困る。
いやでもちょっとこれ気になるね俺今年ちょっとなんかどっかで探してみようかな。なんかデパートでも売ってるらしいっす、ね、
探しに行きましょう。岐阜に、
あ、
うん、
岐阜に
岐阜ちょっとでも行きたいね。
な、
夏せっかく長い休みあるから、まあ青春18切符でも使ってみればいいかなってこと思いますけどはい、ということでですね、栗きんとんの話題もそこそこに、そろそろ神奈川県の方に移ろうかなと思ったんですが、ほぼ時間がないということで足早にね駆け足でやっても大丈夫かなと思うのは、神奈川県ってほぼあるあるがないっていうのがあるあるらしいんですよ。
なるほどね
そうなんですか、
はい、ということです。
悲しいね。
一応この、調べた中でひねり出したあるあるを4つあるんですけど、その辺に関してちょっと秋山くんに喋ってもらおうかなと思うんだけど、まず1個目、
はい、
町田が東京なのか神奈川なのか県民でも分かってない。
これはよくみんな言いますよね、神奈川の人。
これは東京でも町田は、じゃあ町田の人は東京に見捨てられたとよく言ってますさらにこれ僕の偏見ですけど、町田ってあんまり治安がいいイメージがないっていうのは確かにあるかな。あとこれは俺よく知らない、2つ目なんでこれはよく知らないんだけど、高校野球は日本一になるより神奈川一になる方が難しい。
これは、ね、
これはライバル校が多いってこと。
出場校が一番多いんだっけ、大阪の次に
多いんだっけ、
ちょっと忘れちゃったけど、で強豪校、桐蔭とか東高とか、うん、横浜商大とか東海大相模とかね、はい、辺がもうひしめいてますから。
なるほど、 じゃあ激戦区と。
だからもう神奈川を制すれば、うん、もう甲子園
を制すに
もうある程度のとこまではもう保証されたようなも
ん
で、
なるほどね。あと、まあ、これちょっと最後にこう持ってこう。じゃあ次が他県民が思っている横浜は実は桜木町であると。
これは僕もそうですね、横浜って言ったら桜木町とか、あとまああの中華街とか横浜スタジアムがあるところを思い浮かべますけど、なんか横浜に住んでる人に聞いたら全然本当にそんなの一部だけで、
なるほどね、
あの、まあ、いわゆる田舎みたいなところもほとんど
だよ。なるほどね。まあでも横浜っていうか神奈川の人ってやっぱ自分の地方で言うよね。神奈川だから、例えば横浜の人は横浜っていうし、川崎の人は川崎っていうし、
あ、まあ、その2つぐらいだったら、
あと藤沢の人は湘南って言わない？そういうイメージあるけど、
湘南の定義っていうのは結構難しい
ですね。あ、なんかそれもね、あるあるで出てたね、うんうん、湘南論争みたいなあるっていうの聞いたことある。
藤沢とか茅ヶ崎は多分湘南に完全に入ると思うんだけど、平塚なんかは、うん、エセ湘南じゃないかっていうふうに。
まず僕が聞いたことあるのは、平塚に行くためにはパスポートが必要だっていう話。
そうなんですよ。
いや、それ本当なんですか。
そうなんですよ。
あ、まあやっぱり日本のピョンヤンということで
銃撃を免れてから、
あ、ね、
パスポート
も持ってってことは、一人暮らしをするにも相当な覚悟で東京に来たと。
そうなんですよ。
なるほど。
今ネットで名前出してまずいんですよ。
あ、じゃあ P で隠しましょうかね。
お願いしますね。
はい、ぜひそういうことにさせていただきたいと思います、はい、あとね、これ一番最後、もうこのコーナー終わりにしますんでさらっと言ってきますけど、はい、某テレビ番組、あの、まあ、各県のあるあるを取り扱っているようなテレビ番組で神奈川県は県なのに扱われないと。
悲しいね。
秘密のうーん賞みたいな、 あの番組で取り上げられないっていうのが結構ネタとして載ってたんだけどね、まあ、この番組でも割とさらっとね取り扱われてしまったということで、秋山くん全然これ喋れてない。
存在感薄いな。
なんか言っとかなきゃいけないことある、なんか平塚である告知みたいな。あ、
あのね、
うん、
実益があるんですよ、神奈川県民であることの。
お、
あのよく、うん、都道府県所在、あの住所をね入力するときに、うん、はい、バーって都道府県47全部出るじゃないですか、
うんうんうんうん、
で神奈川は漢字が神奈川県で4文字だから、他の県よりも
1
つ抜きに出てるのね。
なるほどね。
だからすごく見つけやすいです。
和歌山県はど
う？和歌山は結構下の方だ
った。今 4文字ってことだけで考えちゃった。
そう、あの関東エリアでね、
あ、そうね、そうね、
漢字4文字は神奈川県ですから。
あ、そう言われるとそうかもね。
うん、
うん、
それぐらいです。
あとあれは俺聞いたことあるのは、神奈川の方でなんか結構大きい、あの七夕祭り、この季節でいうと今7月3日なんですけど、そろそろ、8月の頭かな、なんか七夕祭りがあるって聞いたんだけど、それは神奈川の方じゃなかった？
あの平塚の七夕祭りは日本三大七夕祭りの一つに、
うん、それ言わなきゃじゃん。それいつ
なの？
いつ
な
の？もうすぐ、
あの今収録してるのが7月3日なんですけど、うん、明日からあるらしい。
あ、じゃあ間に合わないわ、これ
告知をしても。7月の4、5 遅いね、
ちょっと遅かったけど。
遅いね。
でもこれ面白そう、俺ちょっと行ってみようかな。
あ、ほ
んと、
うん、結構混んでるよ。
あ、マジで？あ、やっぱ最大だからね、
うん、
なんか次の収録はあれだね、七夕祭りの七夕飾りで面白いお願い事をさ、いろいろメモってきて、
いいですね、
紹介するみたいなやりたいわ。いい、ね、なんかそういう感じでなんかね、こう3件しか取り扱ってないんだけど結構喋れたねというか、まあ僕も東京出身なんでね、あのいろいろと理解が深まったというか、地方出身者との何こう交流が図れたかなって。あの、ね、他の岐阜県民だったり愛知県民だったり、神奈川県民とねちょっと仲良くするときにちょっとあるある話で盛り上がってね、
話のネタにはなるよね、
見ようかななんて思います。皆さんもぜひぜひね、今日の話聞いて参考にして喋ってみてはいかがでしょうか。以上、これってうちだけ〇〇いいとこ皆おいでのコーナーでした。はい、ということでベラベラ喋ってまいりましたが、そろそろエンディングのお時間でございます。皆さん楽しんでいただけましたでしょうかね。どうでした？
あの、
はい、初めての今日収録な子も、
ここにおりますが、
きょきょんちゃんがそうらしいんですが、どうでした？
そうですね、で思ったより緊張せずに皆さんと楽しく話せて、
あ、本当ですか、よかったですね、こう笑いの絶えない感じで盛り上げて 頑張ってきたらよかったと思います。はい。で、カンちゃんどうだった？
はい、僕は、まあ、栗キントンのトークができたのは本当に嬉しかった。
それずっと4月から言ってたもんね。
言ってました、ずっと言ってました。
そんなにしたかった。
これは本当に喋りたかったんで。
これをね、これをきっかけにどんどん、あの、2人というか1年生も番組をね、撮ってほしいなってこと思いますね。はい、と、秋山どうだった？もう第4回目なんだけど。
そうですね、あの、1年生入ってくれて新鮮な感じ で、
うん、いつも2人とか3人だもんね。
むさい感じで
やってた。そう、一応今日、きょんちゃんっていう花がいらっしゃるのね。そうそうそう。はい、よかったと思いますけども、はい。はい、ということでですね、そろそろ締めなきゃいけないんですけども、ですね、まあ、素人トークで、まあ、大学生のね、学生の番組ということで、ですね、まだまだ修行中の身ですので、聞き苦しい点などあったかと思いますけども、ね、まあ、温かい目でね、見守っていただければと思います。そしてですね、また聞きやろうと思った方は、ポッドキャストの方無料で登録できますので、登録してみてください。そうするとですね、新しい番組がアップされるたびに自動でダウンロードできますので、よろしかったらぜひ登録をということですね。はい、あとそれともう一つですね、我々脳内ウェブでは、ラジオ番組らしいことをしようということで、メールを募集させていただきたいと思います。内容は番組へのご意見やご感想何でも OK です。とは言ってもね、なんかメールテーマを毎回決めてるんだけども、前回は新生活で驚いたっていうメールテーマをやってたんですが、
はい、
もう多分次これ上げるのが8月なんで、何がいいかね、8月といったら海だよね。
海ですか？
夏だよね。
夏ですね。
海だよ。あ、でも海ないじゃん、岐阜。
海なかった。
海なかった。
海ない。
そうね、
花火ですよ。
花火か。
花火です。花火ある。
隅田川。
花火ある。花火ある。
ちょっとバカにして始めたかな。
どうしようかな。あの、海って、俺ね、一個考えたね、海に向かって叫びたい嫌なこと。海に叫びたい最近あった嫌なことっていうのを、メールテーマにしましょう。すいません、なんか皆さんの意見を一切取り入れない形で進めてしまいましたけど、まあそういうことでやっていきます。はい、皆さんどしどし送ってくださいということで、すべての宛先は nonai.wave@gmail.com nonai.wave@gmail.com です。よろしくお願いします。懸命にメールテーマ、ラジオネームを必ず入れてください。それ以外の場合はラジオネーム〇〇というように、ラジオネームのみで結構です。メールテーマ等々番組に関する詳細は FM 早稲田のブログにも、掲載いたします。各種検索サイトで FM 早稲田で検索してみてください。僕桜井と前にいる秋山くんとでブログも更新していこうと思いますので、ぜひぜひ見てやってください。はい、今回は番組を聞いていただき本当にありがとうございました。楽しい配信ができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ということで、お相手はパーソナリティ桜井と、
アシスタントの秋山と、
キョンこと高平と、
カンちゃんこと小栗でした。
ではまた次回お会いしましょう。さよなら。
バイバイ。